大月福音キリスト教会の塚田真紀子さんに今日は証しをしていただきたいのですが、なぜこの人が突然登場するのかと ね, ね、ということで、ね、飛び入りっていうかちゃんと準備されてるんですけど、実はですね、大月って皆さんどこにあるか知ってる？そもそも大月ジャンクションになるとかね、東京からちょっと行ったとこね、山梨県内だよ、山梨県外、八王子からちょっと行ったとこね、西に、はい、すぐですよね、八王子からね、はい、そこにある、大月福音キリスト教会、30年来の教会ですが、長く無牧ってね、牧師がいない状態で、で別のグループに、属していて、そこからサポートを受けながらね、今まで、教会をやってきたわけですけれども、まあ、諸事情ありまして、この度そちらのグループを抜けて、オリーブ教会の枝教会になると、うん、枝教会になると、オリーブに継ぎ木されるっていうとちょっと失礼かなちょっと失礼な言い方になるかなんかそれちょっと失礼な言い方だな、それはダメだダメダメダメだ、枝教会になると、はい、なるんですね、はい、なのでもう実質同じ一つの教会として、だけど大月の方に土地建物があって、はい、教会の建物があって、そこで対面で集会を、もちろん礼拝はやっていらっしゃると。なので、そちらとこちらと、まあ、交流をね、維持しながら、教会をやっていきましょう、一緒にという関係になります、うん、ということで、その、まあ、今日はその教会から代表として、塚田真紀子さんに来ていただいて、ご自身の証と教会の紹介とこうミックスした感じで今日はお話をしてくださって、その後で特別賛美も捧げてくださるという、はい、この豪華スペシャルプログラムということでね、はい、では拍手でお迎えください、塚田真紀子さんです。
おはようございます。おはようございます。ちょっとシルエットが私とだいぶ違う。先週そういう話がありましたけど、はい、なんで私がこの場所に立ってるのかっていうことで、その背景が あるんですけど、まあそういったことと自分の証を交えて今日はお話ししたいと思います。今回いろいろ話を考えるにあたって、なんかこう、何をテーマっていうか主軸にして話を考えたらいいかなっていうのを思ってたんですけど、まあ私の中で思いが与えられたのは主が私を召された場所っていうことかなと思いました。私の生まれ育ったその大月は地元なんですけど、その地元の大月がなんで今の自分の拠点になったのかっていうことと、あと大月の教会の紹介もしながらお話ししたいと思います。すみません、ちょっと今日声がガラガラでたまにお水をいただきますが、はい、じゃあ自己紹介から1990年生まれです。山梨県厚木市に生まれて、今年は一部のね界隈ではジーザスイヤーっていう言い方をされることがあるんですけど、33歳の年を過ごしてきました。はい、イエス様が十字架にかかった年ですね。はい、で普段はフリーランスでデザイン、グラフィックデザインの仕事とか、イベントをちょっと企画したりっていう感じのことをしてます。パソコンとかネット環境があればどこでも仕事ができるので、オリーブ教会に泊まらせてもらって仕事をしたりとか、いろんな場所で関東を中心にいろんな調教派 のイベントだったりとか、クリスチャンミュージシャンの人のつながりが多いので、そういったところにお手伝い行ったりもあります。はい、で実は最近は夏に地元のお花屋さんでも働き始めて、まあ、それもすごいなんか不思議な出会いが与えられたんですけど、店長のすごいセンスが素晴らしくて、その店長からいろいろ学ばせていただきたいなと思って働き始めました。で今もピアノの奏楽させてもらってましたけども、今年に入って夏頃から奉仕にこちらも来ています。 で、この間は母もアーティストチェーンに出させていただいてありがとうございました。はい、今まさにちょっとあと10日でコンサートという CD リリースということで準備してます。はい、で、まあ、これまでの経緯ということで、実は私は7年前の2017年にちょっと病気になって、でそのこのちょうど7年っていうのが回復と癒しのプロセスっていう感じだったんですね。で聖書でよく7年で一周みたいな区切りみたいなのが結構出てくると思うんですけど、なんか私自身もこの7年っていうのが結構一つの区切りなような今感じがしてて、なんかちょっと不思議な気持ちになってます。でなんかこう7年前にその発症してからというか、なんかこのそれまでこうなんかこうその中で自分のこうキャパを知ったりとか、なんかこう人とのバウンダリーの取り方とか、なんかこう関係の作り方とか、なんかそういうこう自分のどっちかというと内面を学んでいくみたいなプロセスがすごいありました。でもちろん最初は体をこうまず動かせるようにっていうか回復するところからだったんですけど、まあ、日常生活を送れるようになったら、次はこうそういう自分がどこまで行ったら限界が来るのかなみたいなこうメンタルの波というか、そういうのをこう、はい、把握してっていう感じの作業が始まって、で、まあ、体がだんだん回復してきて、バイブルキャンプ場東京の秘境と言われている青梅の奥多摩っていうところなんですけど、はい、そこにバイブルキャンプ場バイブルシャレっていうところがあって、でそこでよくちょっと住み込みで1年くらい働かせてもらったりとか、そういう奉仕とか、あとクリスチャンミュージシャンとのつながりがあったので、そういうミニストーリーを通して結構日本各地になんかこう友達の友達は友達みたいな感じで知り合いがどんどん増えていって、でなんかこう回復のじゃあもうなんかいろいろ自分でやりたいこともなんかできてきてるし、なんか次なんかこう目標としてはこう自立というか自分自身のこう生活を送っていくってとこだなって思った時に、まあ、こう実家を出てその自分自身がその独立した歩みっていう中で、その神様は私をどこを拠点にこう召してくれてるのかっていうことをこう考えて祈るようになったんですね。で、まあ、でも私の願いとしてはこう神様がこうどこって言ってるのかってことを知るっていうのがすごい大事だったので、まあ、その神様に従いたいっていう思いが最初にあってっていうのがあるんですけど、でもなんかこうどこにこう行くにしてもなんかこう行ってもこう呼ばれてる感じがしないっていうかなんかこうしっくり来なくて、なんかピンとこないなみたいな、でそのなんかこうあここかなって思ってもなんか変な感じでこう扉が閉ざされたりみたいな、なんか違うよみたいになったりとかして、え神様どこですかみたいな感じでずっとあったんですけど、なんかその一方ででもやっぱり今自分がいるのって大月だから、そのこの与えられてる今の人間関係とか教会の中でどういうふうにその大月のみんなのことを愛してどうやってこうお互いに励まし合えるかなみたいなこともこうコロナ禍で特に考えてました。で、まあ、このすごい本当にちっちゃい教会なんですよ。私の家族プラス 2,3 人みたいな感じで今かわいい感じでやってるんですけど、でもなんかそのメンバーの中でなんか唯一私がこう旅人のようにいろんなところに行ってみたいな、ちょっと特殊な存在みたいな感じになってて、でもなんかだからこそこうあんまりその外に出てっていうか教会の以外の場所での交わりがあんまりない教会としての場所でこう私が外から何かを恵みを受けてきたこととか励ましを受けてきたことをこう教会の中でもシェアして、なんかそれで一緒に恵みを分かち合うっていうことがなんかこう少しでも教会の皆さんの励ましになったりとか、なんかこう希望を見出すというかそういうものになればいいなっていうことで思ってました。でまあ皆さんも経験されたと思うんですけど、コロナ禍に入ってやっぱりこういろんなことが難しい状況になって、まあ、教会の中では特にその歌ってこう発声して賛美するっていうかこととか、人がリアルにこういっぱい集まるみたいなことっていうのはこういろんな課題がやっぱりあったと思うんですよね。で、まあ、でもなんかそういう、 こう表面的に出てくる課題のもっと根本にはなんか自分がこうイエス・キリストとどういうふうに生きたいのかっていうことをなんかこう本質的に問われているような期間だったのかなと思っていて、で、まあ、大月の教会も例に漏れずというか今後の教会の在り方をどうしていこうかみたいな こう大きな課題にぶち当たっていって、なんかやっぱりこうみんながどんどんこう落ち込んでいくというか疲弊していく、その中で、まあ、神様は大月にどんな計画を持ってるんですかっていうことをすごい祈ってました。なんかこうそういう外とのコミュニケーションがなかなか取れなくなった中で、いや本当にもうなんか自分が直接神様にいっぱい聞いていくしかないみたいな思って、もうなんかむさぼるように聖書を読んだりとか、なんかそれこそコロナ禍になったからこそオリーブ教会もそうですけど YouTube とかでねたくさんメッセージがいろいろな方が出すようになったりとかして、なんかそういうのもめっちゃ見まくったりとか、そういう時期もありました。でそしたらその流れの中でアーティストチェーンにいっぱい出演している方いると思うんですけど、私のそのクリスチャンミュージシャンの友達とかも何人か出させていただいてて、で私はその時まだオリーブ教会の存在を知らなかったんですよね。でもその友達からマッキーのその住んでる山梨の教会らしいよみたいな、なんかオリーブ教会っていうところのなんかアーティストチェーンにこの間出たよみたいな話を聞いて、あそんなとこがあるんだねみたいな感じで、へーっつって、で私も YouTube なんか見たりとかして、そしたらなんか実は両親もなんか全然違うルートでっていうか、本人たちは本人たちで YouTube でメッセージを自分で検索したりとかしてて、でタカシンのメッセージを勝手に聞いたりしてたらしいんですそうそう、でなんかあるふとなんかある時そういう会話になって、でなんかこう塚田家の中でそのオリーブ教会っていう教会がなんか周知されるというかそうそうそう、なんかそんなこともあって、で大月の教会のその紹介になるんですけど、もともとはそのさっき言ったように東京の青梅市っていうところにある青梅キリスト教会に連なる、まあ、伝道所として、大月だけがちょっと東京島外というか県外の教会なんですけど始まりました。でちょうどその私が生まれた1990年にその当時その大月ですでに多分10年以上続いてた家庭礼拝が一つあったんですけど、そこのご夫婦が新しい教会が始まるようにってことを願って、その青梅の教会の牧師先生がこう通ってくれて、大月でその家庭礼拝をしながらずっとこう教会が始まることを10年以上祈ってたんですよね。でちょうどその塚田家のうちの両親は所沢にもともと住んでたんですけど、そこからこう引っ越してきて、で私が生まれてみたいな、そういうタイミングだったんですね。で私が生まれる前はその所沢の元の教会に頑張って通ってたらしいんですけど、さすがにこう赤ちゃんを連れてっていうのが厳しいので、その当時圏央道もないですから下道で頑張って行ってみたいなところで、だからもうさすがに無理だみたいな感じで、どうしようかみたいな、いろいろ教会もうーんみたいな感じで考えてた時に、その家庭礼拝をしてた僕普通ご夫妻となんか不思議な形で出会ったんですよね。でそしたらその同じ時期に他のなんかこう大月にいるクリスチャンの方が何人かこう出会うっていうことが重なって、なんか急に集められちゃったじゃんみたいな感じになって、あじゃあもういよいよその10年以上祈ってきた大月の教会が始まる時なのかもしれないみたいな感じで、まあ、1991年ですね、1年になって、ちょうどそれこそ33年前なんですけど11月に大月の教会がスタートしました。で、まあ、そんな感じでこう私と大月の教会はほぼ同じ年齢っていうか感じなんですけど、まあ、コロナ禍をきっかけに先ほど話したように、まあ、今後の歩み方について本当にこう正面から向き合って考えなくちゃっていう時期が来て、でまあ、先ほどのそのオリーブ教会を知ったきっかけみたいなこともあったので、選択肢の一つとして、まあ、4つくらい選択肢があったんですね。大月どうしていこうかっていう、ね、その中の一つに上がったのが、同じ県内の教会でしかもその YouTube のね動画とかから信仰的な励ましをもらってるオリーブ教会をと協力関係って持てるのかなっていう希望的観測のなんかその選択肢が一個上がって、でまあ実際そんなことが可能なのかって思いながら、ちょっと神様マジでお願いしますみたいな感じで私はちょっとドキドキしながらメールを打って、それで高信たちにメールを送ったんですけど、それがちょうど1年前の11月ですねでした。でもなんか本当に高信たちはじめ皆さんがそのオープンに受け止めてくださって、ですごいなんていうのかな、建設的にというか前向きに、じゃあ 大月とどういうふうに関係性を作れるかなっていうことを実際にこうなんかあれよあれよという間に考えていくみたいな感じになっていって、でなんかでもその一方でやっぱり青梅の今までこう集っていたそのつながりっていうのがあるので、でもそこに対しても高信たちもこういろんな状況とか配慮をしてくださって、あの実は9月に青梅のその教会、青梅には3つあるんですけど、それと大月で4教会で1つのグループだったんですね。でそのグループ合同で合同婦人会っていうのがあったんですよ。でちょうどその毎年こう持ち回りで担当みたいな感じなんですけど、今年は大月が担当で、まあ、ちょうど大月じゃあ独立するみたいな話をしたから、大月を今後どうしようかみたいな、それをちゃんと明かしする場所として、説明する場所として、合同婦人会の場も使おうっていうことで、でそしたら坂本ファミリーと塩沢さん親子と大月まで来てくださって、一緒にすごい励ましていただきました。なんかそういう感じでですね、なんかこう神様が扉を開くときってパンパンパンパンって開いていくみたいなことをなんか教会としてもすごいこの1年経験して、でなんかそうですね、まあ、先ほど高志も説明してくださったんですけど、11月に法人理事会があって、無事にというか大月がオリーブの枝教会としてこれから歩んでいくということになりました。はい。で、まあ、最初に言ったその話のテーマっていうところで私が使わされる場所っていうことなんですけど、その実はですね、こういういろんなごたごたじゃないけどこう話があるそのサイドストーリーみたいな感じで、今年の初めに私が大阪に行くかもしれないっていう話が実はあったんですね。それはクリスチャンの友達とルームシェアをしてみたいな、で向こうでちょっと知り合った人たちとちょっと一緒に働くかみたいな話が実はあったんですけど、でもなんかこう話を聞いてからおーって思ったけど、こう吟味してこう祈っていくうちになんかこうどんどん平安がなくなっていく自分がいて、であれもしかしたらなんかこのこう辛くてなんかあやふやな状況から、ただ私はなんかこう手を離したいみたいな、なんかそういうことなのかもしれないっていう、なんかこう自分の奥の気持ちっていうかにだんだんこう気づいてきて、でなんかこう祈ってる中でなんか3月24日っていう数字がパッてきて、なんだろうみたいな最初感じだったんですけど、なんかこう3月24日にもしかしたらこう、まあ、いろいろその大阪の人とも話してて、まあ、そこら辺までに結論を出さなくちゃみたいになったので、あじゃあその結論出す日なんだなみたいなふうに自分は思ってて、で実はその今年の3月24日ってシュロの主日だったんですけど、でなおかつプリムの祭りの日だったんですね。そうでシュロの主日ってイエス様がエルサレムに、ね、入場した日 で要はイエス様が十字架に追う十字架、自分の十字架を追う場所に足を踏み入れた日なんですよね。でプリムの祭りは逆にその、まあ、ユダヤ文化の中でそのエステル記の話皆さんご存知だと思いますけど、まあ、ハマンがそのユダヤ人を殲滅しようとした計画が神様 の,計画でこう阻止されて、でユダヤ民族が救われたということを、まあ、お祝いするっていう日だと思うんですけど、でさっき言ったように私は33歳のジーザスイヤーであれこれはもしや私は自分の十字架を追う日なのかみたいなことをちょっと思いながらその日を迎えたんですよね。でそしたらその3月24日っていうのは青梅の教会で総会があった日なんですね。で大月としてその独立しますよってそういう意思がありますよってことを公に話す初めての日だったんですよ。で私は両親と一緒に大月から代表で行って、で、まあ、父がその総会の場所でちょっとこう涙を浮かべながらというか、これまでの歩みの本当に感謝を伝えつつその、まあ、でも独立の意思がありますっていうことをまあ表明してたんですね。でなんかその時にふと御言葉がこう思い巡ってきて、まあ、それがちょっとお読みしますけど、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。このエステル記の4章14節なんですけど、まあこの時その私にとってのこの王国っていうのはなんかこう今までのこう自分の 大阪に対する平安がないとか、なんかそういうことを考えた時に、あれもしかして大月なのかみたいなことをなんかふと思って、なんかそう思った瞬間になんかこうすごいこう平安になったというか、心が平安で満たされて、なんかあなんだみたいな、なんかこう今までこう大月から出たい出たいみたいな気持ちでこういや大月のこと好きなんですけどだけども、なんかやっぱりこう大月の外にその神様の計画ってどこかなって探してたのが、あもうなんか目の前にそうやって用意されてたのかみたいなので、なんかすごいしっくりきたっていうか、まあ、なんかそんなことがあってこう腑に落ちたんですよね。あじゃあ私はその神様に今大月っていう場所に召されてるんだなっていうことで、なんかそう思った瞬間になんかいろいろ状況のバーって変化があって、まあ、さっきお話ししたようにその大月の教会自体も、まあ、独立っていうことで、あのそこからオリーブ教会の枝教会にっていう話が実際に進んできて、で、まあ、最初に自己紹介で話しましたけど、そのお花屋さんで働いたのがちょっと夏頃からだったんですけど、まあ、このオリーブ教会で奉仕を、奉仕っていうかね、賛美の奉仕をし始めたのも7月で、同じ頃にあのお花屋さんでも働き始めるような感じで、なんかこう地域のつながりが仕事を通してこう広がってきたというのがあって、でなんかそのさらにですね、コロナの中で、まあ、特にこの1年なんですけど、あのやっぱりこう神様を賛美 し続けること、その私たちが自分がこう他のクリスチャンの方からそうやって YouTube とかいろんなことを通して励ましを受けたように、自分自身もそのそういう、こう賛美を形にして発信していくっていうことを、なんかもっとこう例えばそういうアーティストをサポートするとか、なんかそういう働きにもっと力を入れていきたいなみたいなことをちょっと思ってたんですけど、で母は母でそのすごいそのコロナ禍の賛美できない状況に鬱憤が溜まってて、もうなんかその教会で賛美奉仕でオルガン弾けないこと自体にもうなんかすごい毎週なんかあーってみたいな感じだったんですけど、そのでなんかすごい家庭の中で愚痴大会が始まるみたいな、けどそういやもうなんかそれだったらもう教会とか関係なしに自分が与えられてるものを発信したらいいじゃないかって、私は母にバッと言って、じゃあまこちゃんが手伝ってくれるならみたいな感じで、まあ私の企画プロデュースみたいな感じで今回のその27日の CD っていうのを作ることになったんですね。でなんか本当に母の本当に自分のあの最上のものを捧げるっていうものとしての CD を本当に今回作れたなと思っていて、なんかその中でこう母ともすごいこう同じその賛美するっていう思いを一致してそのいろんなことを話していくことができたので、よりこうなんかコミュニケーションが取れるようになったというか、でそのことも感謝です。まあ、なんかこうそういういろんな状況の変化っていうのは、まあ、これからもなんか今過渡期だと思うので続いていくとは思うんですけど、まあ、なんかこう自分の選択をしていくっていう中に、そのイエス様を中心にその主を認めていくっていうか、箴言にもありますけど、時に主は本当に私の道をまっすぐにしてくださるんだなということで、あの、まあ、オリーブ教会の皆さんもですし、その日本中世界中のクリスチャンの皆さんと一緒にそうやってこうキリストの体として励まし合って歩んでいけたらなということで、はい、じゃあこんな感じで証しは終わります。それでちょっと特別賛美っていうことで言ってくださったんですけど、主が召されたところでっていう賛美があるので、ちょっと賛美したいと思います。
真希子さんでした。まあなんかね、その進むべき道が、個人としてもね、教会としても本当に手探りで、神様もっと簡単に教えてくれればいいのになっていつも思いますけど、でもそういう手探りの中できっとすごく訓練されてね、行くんだと思います。で大月教会のホームページを見れば生き方がわかるですか。駅から近いんだよね。あ、行き方だ。そうそう、
駅から見えるんですけど、
駅から見えるくらいの近さなんだけど、ちょっとややこしいんだけど、生き方の、あの歩き方のビデオがあるんだよね、はい、それを見るとたどり着けるようになってる。なんかこうコンタクトできるようにもなってるの、もし
なって
るのね、はい、うん、だから行きたいと思われた方はね、東京からも行けますから、ね、拳沢は遠いけど大月なら行けるという方はぜひですね、そちらの対面の集会に、基本 毎週日曜日の朝礼拝をしていらっしゃると思いますので、ぜひ、集って、いただければと思いますね、はい、でオリーブ教会のホームページにもこれから、マップを載せる予定になってます。あのオリーブファミリー、今香川と香川のミニオリーブと大月教会と、まあ、2拠点ですね、ここ以外に対面で集まれる場所ができましたので、オリーブファミリーのマップをこれから作ろうと思ってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。